い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、明治神宮に行ったついでにですね、千駄ヶ谷の将棋会館を見てきました。
はい、
木の根っていうね、将棋をフューチャリングしたカフェができていて、ついでだからここで食事するかと思ってですね、カツカレーはもちろんありますよね将棋の世界だからねそれもあんまりなと思ってですね、相掛かりカレーっていうのを将棋の戦型の一つでですね、僕も詳しく説明しろって言ったらできないんですけども、それを食べてきました。とっても美味しかったです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。石破総理大臣は衆議院を解散し、閣議で10月15日公示、27日投開票と決定しました。小選挙区289、比例代表176の合計465議席を争います。
これはやっぱり今週一番大きな出来事なので、ポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
イスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲攻撃してから丸1年が過ぎました。停戦に向けた道筋はますます見えにくくなり、イスラエルは戦線をレバノンのイスラム教シーア派民兵組織ヒズボラに広げ、イランとの対立も深まっています。アメリカは大統領選を控えて手詰まりに陥っており、国際社会の調整力に対し悲観的な見方が広がっています。
本当にですね、1年以上続くとは誰も思わなかったんですけれども、まだまだ戦線が拡大しているというね、状況の中なので非常に難しい問題なんですけれども、ポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
ウクライナ侵略が長期化するロシアで働き手の不足が目立ち、労働市場における学生への依存が強まってきました。鉄道建設で組織的に学徒を勤労動員する案などが浮上しています。小売や工場の現場でパート勤務に就く学生が増えており、軍の徴兵計画に狂いが生じる可能性もあります。
プーチンによるウクライナ侵略ってのはですね、ガザでの戦闘より長く続いているわけでですね、大国なんですけどね、1億4千万ぐらいいて大きな国なんですけれども、そうは言ったってですね、相当な死傷者が出てきているというふうに言われていてですね、こうなるだろうなと思われていたんですね。でも学徒動員って久しぶりですね。日本の戦時中みたいなね。だからといってプーチンがですね、戦争をやめる兆しはまだなくて、アメリカの大統領選挙でどっちかが決まった段階でですね、自分が確保したウクライナの東部についてですね、これはロシア領だって言い始める、そこを狙って今一生懸命ですね、人員に相当な損失が出ても構わず侵略をしているということだと思います。でそうするとますます国内でのね、働き手がいなくなると。去年インドネシアのバリ島行ったんですけども、ロシア人が山ほど来てましたね。タイなんかもそうなんだけど、国を逃げた人もいっぱいいるということで、あと1年はもうロシアはウクライナ侵略を続けてられないんじゃないでしょうかね。
中国文化観光省は国慶節などに伴う今月1日から7日の大型連休の国内観光収入が78億1700万元、およそ14兆7000億円だったと発表しました。 コロナ流行前の2019年の同じ時期の水準を 7.9% 上回りました。
どういう意図でこの数字を発表したかわからないんですけれども、コロナ前を超えてですね、中国人は結構動いてるよと、景気もそんなに悪くないんだよ、言われているほどにはということを言いたいんだろうけども、今日本にも相当の数のインバウンドの人たちが来てるんですけれども、そのかなりの部分はですね、コロナの間に全然動けなかったと。でやっぱりどっかへ行っておかないと、またああいうことがあるとですね、どこにも行けなくなるという感情がやっぱりあるんだと思いますね、世界中の人に。だからもう世界各国歩いてもですね、観光客がどこにでもいっぱいいるわけで、中国の場合もですね、やっぱり親元に帰るとか、ふるさとの子供に会いに行くとか、人は動いてですね、それはコロナ前上回るのは当然かなと。だってコロナで動けなかったわけですからね、その反動が来ているのかなというふうにも思います。
世界の投資マネーが中国株に回帰しています。国慶節連休明けの上海株は10連騰した後、一旦大幅に反落しました。市場では中国政府が打ち出した金融緩和と不動産株式市場対策に続き、大型の財政刺激策を期待する声が高まっています。一方、アメリカの金融市場では9月の雇用統計から経済の底堅さが再評価され、長期金利がおよそ2ヶ月ぶりに 4% 台に上昇し、ニューヨークダウは最高値を更新しました。
回帰しているんですけれども、このまま続くかどうかっていうのはですね、この番組にも申し上げましたが、まだわかんないですよね。それはあれだけ長い間下げてきているので、反発は当然あるでしょうと。で今週ですね、やっぱりドスンと上海の株なんか落ちてるんですよね。その後ちょっと反発の兆しも見せていたりするんですけれども、それは金融ではバズーカ打ったけど、財政がですねどうも出てこないなと。財政措置がね、だから地方自治体も相当やられているし、国もそんなに余裕があるわけじゃないということなので、財政出して、でもそれでですね、財政事情が悪化したらどうなるのかなということで、日経の記事でも中国株の反発は甘く見ない方がいい、日本の株に回ってくる資金が少なくなるよみたいなことは書いてありましたけれども、まだ様子をねちょっと見なきゃいけないのかなというふうに思いますね。
ドイツ政府は経済見通しを発表し、2024年の実質成長率をマイナス 0.2% と、今年4月時点のプラス 0.3% から下方修正しました。個人消費の戻りが鈍く、設備投資や生産も冷え込むとして、2年連続のマイナス成長を見込んでいます。ロシアの安価なエネルギーと中国市場の拡大に頼った成長が限界を迎え、構造的な経済不振の様相が強まってきました。
ヨーロッパの病人っていうとですね、以前はイギリスのことだったんですけども、最近はドイツのことになるんですよね。2つのやっぱり誤算があったと思います。ファーベイが国内工場をですね閉鎖しなければならないみたいな話になっていて、やっぱりドイツ経済を牽引している自動車産業がですね、相当 EV シフトゆえにですね、その後不振になってきているというのがあるし、ロシアの戦略に乗ってロシアから安価なエネルギーを得ることによって競争力を維持していたドイツ経済が今行き詰まってきているということだと思います。それもあってですね、旧東ドイツのいくつかの州では極右がですね、ドイツのための選択肢という極右、まあ極左も増えてるんですけれども、やっぱり国が分断状態に立ち至っているなと。地図見ればすぐ分かるんですが、ドイツはですねヨーロッパの中心にあるだけに、やっぱりこの国が安定しないとヨーロッパも安定しないという、そういう状況になってきているので、ちょっと心配ですね。
厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査の速報によりますと、名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金は1年前と比べて 0.6% 減少し、3ヶ月ぶりにマイナスに転じました。賞与による伸びの効果が前の月より縮まったことに加えて、物価の上昇幅が拡大したことが響きました。
これはですね、やっぱり日銀の金融政策にも関係してくると思うので、今週のマーケットでも取り上げようかなというふうに思います。ポイントの2です。いくつかの重要な点があるので、ここでちょっと指摘しようかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？ リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、衆議院選挙が10月15日公示、27日投開票と決定しました。
まあね、野党は裏金というのを一番大きな議題にしたいんでしょう。まあ、やっぱりそれは大きな問題ですよね。やっぱり自民党のね、安倍派を中心ですね、党員にお金が還流していて、それが実質的には裏金のように使われていたのではないかという疑惑はずっとあるわけだし、それはですね、もちろん解決しなきゃいけない問題だし、政治改革の中でですね、今度二度三度と起こってはいけない問題だと思ってます。
はい。
でも私はですね、石破さんの施政方針演説、それに対する代表質問、で、その後の党首討論、もうほとんどですね、今週はこんなものばっかし見せられてるんだなと思いながらですね、はい、見ていて思ったのはですね、やっぱり日本が抱える非常に大きな問題に、何一つ、取り組んでいないのが今の日本の政治だなというふうに思いますね。テレビ見てたら非常にですね、懸命なことを言う人がいて、裏金問題は問題なんだけど、はい、裏金問題というのは日本の政治の本質ではないよということを言っていたんですよね。で、僕はこの人の見方にものすごく賛成で、よく見ているなと思ったんですよ。つまり日本っていうのはね、戦後のシステムから、人口が急増している時代に作ったシステムから切り替えが必要になっているわけですよね、
はい、
それがですね、全然できないうちに時間が経過している。夫婦別姓の問題も肩がついていない、憲法の改正も全く手がついていない、鉄ガスの状態がずーっと続いてきているわけですよ。先延ばし先延ばしで来ているので、そういう問題を優先的に取り上げなきゃいけないのに、現象的なですね、裏がね、それはけしからんですよ。だけども、もっとやることがあるだろうと。で、僕はですね、この選挙戦の中で、もうちょっと野党がまともなことを言い出してですね、それ政策を対峙させて自民党とね、対決するのかと思ったら、野田さんなんかね、党首討論の時にもっと対処交渉から討論ってのはやるべきなんですけど、どうしても私はここの点を聞きざるを得ませんって言って、もう裏金ばっかりな、全時間使って裏金問題やってましたよね。そういうことでいいのかと。だってあの人はね、政権交代こそ最大の政治改革だって言ってるわけでしょ、
はい、
政権交代って歌ってるんだったら、政権取って政治改革だけやればいいと思ってるんでしょうかね。私はそんなことはないと思ってるんですよ。だからそういう意味ではね、共産党のね、田村さんでしたっけね、自由のある時間とか自由の時間とかなんかね、面白いこと言ってましたね。共産党ってなんか顔変えつつあるのかなと思ったりして、だからね、確かに裏金問題は重要なんだけれども、やっぱり日本が抱える問題っていうのはたくさんあるし、それをずっと先延ばしてきているという点ではですね、ものすごく物足りない、がっかりした選挙戦になりつつあると。15日に公示ってことはもう来週ですよね。
はい。
でね、私は選挙民の一人なんですけれども、皆さんとってもですね、投票先に悩むと思います。
そうです
ね。なぜだったらですね、やっぱり自民党にあんまり入れたくない気がするわけじゃないですか。なぜだったら石破さんが出てきたけれども、やっぱり言うことを少し変えている面がある、
はい、
まあ少しって言うと怒る人がいるかもしれないけどもかなり変えている面があるわけですよね。与党内野党の時は魅力的だった人だけれども、やっぱり政権を担うと肩にかかってくる重みが随分違ってですね、それは理解しますけれども、やっぱり少しずつ軌道修正しなきゃいけないというところが出てくるということと、石破さんの討論を聞いているとですね、今までの首相の中では語彙が豊富でですね、結構論理的に喋れる人だなと思うんだけど、でも一体この人何をやろうとしてんのかなと。日本創生解散って言ってましたよね、
はい、
日本創生でも本当は彼の頭の中には地方創生だけではありませんかというふうに思ってですね、日本経済を創生させるという、その点では高市さんの方がはるかに戦略は明確だったと思います。だからこそあそこまで支持を得たんだと思うんですよね。 これからまた議論が深まるかもしれないし、いろいろな党の党首がですね、討論していく中で、野田さんもいつまでも裏金ばっかり言うわけじゃないだろうから、うん、でも野田さんも弱みがあってですね、あんまり自民党と変わらない政策しかこの人持ってないんじゃないかなとね、憲法改正とかそういう問題は少し違うかもしれないけども、だからあえてもう裏金しか売り物がないなというようなそういう印象を受けるわけですよ。裏金裏金としか言わないから、
はい、
だからそういう意味ではですね、とっても我々にとって残念だなと。で、野党共闘もね、もうちょっとうまくやればいいのに、まあもちろん自民党がそれを狙ったっていうことがあるんだろうけれども、体制が整ないうちにね、共産党も200人以上の候補者立てるらしいし、立憲民主党も200人ぐらい立てる、すごい乱戦になるわけですよ。乱戦になったらやっぱりね、
票が割れますもんね。
うん、だからそういう意味で言うならば、ちょっと結果がどうなるかは分かりません。なぜだったらご祝儀相場っていう単語があって、選挙でもご祝儀があるんだけれども、今回はですね、祝儀袋が薄いって言ってる自民党の議員もいるんですよね。事実そうだと思います。石破さんがですね、候補者だった時と違う。で、それをやっぱり論理的に説明し終えていないわけですよね。国内政治に注力するのかと思うと、とっとと ASEAN の会合に行っちゃってですね、よくわからないというところがあるので、衆議院総選挙の焦点と言われてもですね、国民がその新しい首相をどう判断するか、それに対してですね、かなり足並みを揃えた対抗軸を出せない野党をどう考えるか、でも政権選択選挙だからどっちか選ばなきゃいけないんですよね、
はい、
でもどっちかを選ぶかについて結構魅力的な無所属の人が票を飛ばすんじゃないかなと行き場がなくなってね、だそうすると結局自民党が233過半数を公明党と一緒に取る可能性もあるのかなというふうに思ってます。今回の選挙は本当に何があるか分かりません。まだね、公示も実際には行われていないわけだし、27日の投開票まで誰が何言うか、それに対して世論がどう反応するかわからないので、でも立憲民主党が単独で過半数取ることはまあないだろうなというふうに思いますよね。
次はマーケットです。今週の動きはどのように。
ドル円が150円にまた近づいちゃったっていうのがですね、非常に大きなポイントかなというふうに思ってます。ほぼ10円戻ったということで、何があったかというとですね、やっぱりアメリカ経済が予想以上にやっぱり強いんだと、まあこの番組でずっと言ってきましたけれども、雇用もしっかりしていると、まあそれを端的に示したのが9月の雇用統計だったわけですけれども、非農業部門の就業者数がですね、予想より10万人も多かったしということですよね。その一方でですね、毎月勤労統計でですね、はい、実質賃金がですね 0.6% 減少したというふうになってきていて、日銀って本当にですね、利上げできんかいという見方が出てきてるんですよね。大方の見方は来年の1月には利上げするだろうと言ってるんですけれども、はい、石破さんもですね、高市さんとの対抗の面もあって、今は利上げする時期ではないと、個人的には、個人的かよと、はい、それは面白い話だなと、首相が個人的なこと言ってどうするんだと思ってるんですけれども、はい、金融政策決定会合の声明文を読んでもですね、こういうことが書いてありましたね。しばらく金利を動かしてなかったので、日銀としてもマーケットとの対話がうまくいかなかったのではないかと反省していると。まあそのままじゃないですよ。私が読んでたらここは面白いなと思ったところを思い出して言ってるだけなんだけれども、はい、あとですね、金融政策を今だと利上げなんですけれども、どうするかについて、時間的余裕がありますみたいなことが書いてあるわけですよ。そうすると、やっぱり前回 0.25% 上げた時に株がですね、4451円もドスンと下がったりですね、円が急騰してマーケットとの対話もうまくいかないのに利上げして、だって日本は投資立国っていうのを売り物にしてるわけでしょ、安倍さんの頃からね。で、岸田さんもそうだったし、石破さんもですね、そういう方針を続けると言ってるわけですよ。それは円安は行き過ぎていたかもしれないけども、それを是正するために株をですね、1日に4451円も下げていいっていう論理はどこにもないわけですよね。最近日経の記事の中にもですね、日本は投資立国なんだから、やっぱり株価が政権の人気のバロメーターになるべきじゃないかみたいなことを言っていたんですけれども、はい、私はもう大賛成でですね、やっぱり為替をいじるたびにですね、株が落ちるようなことはあってはならないと思ってるんですね。だから今ね、非常に興味深いポイントに来てるなと思うんですよね。150円っていうのは、 日銀がですね、またはマスコミが円安が過ぎるって言い出したポイントなんですよ、一番のね。で、今それに近づいてるわけじゃないですか。はい、その後10円オーバーシュートして161円とか2円まで行った。それでドスンと落ちて139円まで落ちましたと。150円がなぜ話題になるかというとですね、日米金利差を指標の10年債で見るとですね、今 3% を上回っているんですよ。アメリカ金利が 4.074 とか、まあそこら辺にあるわけですね。で、日本の金利は 0.9 いくつ。だから金利差は 3% を上回っているということになりますよね。で、そうすると論理的にはですね、3% あるんだったらドルにお金置いといたらいいじゃないかという見方が出てきて、ドル買いが断るごとに強まる可能性がある。ただし、160円台まで持ってったドル安がドスンと修正されたプロセスでですね、相当やられている連中も多いので、150円台を勢いよく上に上げる力が今ないんですよね、マーケットにね。だからしばらく揉み合って、この後どう動くかなというふうに私は見ているんですね。で、もし150円、151円、152円ってなるんだったら、日経平均が4万円に行く可能性がある。ただしですね、アメリカの株が新高値をインターバルを置きながら更新しているのとは違って、かなり脆弱な円安株高になるのかなと。だから、下方修正の可能性があるので要注意ということだと思いますね。
続いては、ハマスの奇襲攻撃を受けて、イスラエルがガザに侵攻してから丸1年が過ぎました。イスラエルは全く戦いをやめるという気はないようですね。
ポイントはね、それをアメリカに占有できていないということですよね。バイデン大統領がネタニヤフ首相のことを、ワシントンポストなんかの報道によると、本当に悪いやつだと、けしからんやつだとこう言っているようでして、その後の攻撃が制御できない。だから中東全体がですね、戦争に巻き込まれる危険性が出てきているというところがポイントなわけですよね。それをどう見るかということについて言うと、やっぱり相当懸念すべき事態だなというふうに思います。アメリカはずっとイスラエルを擁護していて、イスラエルには自衛の権利があると言ってるわけですよね。はい、バイデンさんでも、ハリスさんでも、トランプさんでも同じことなんですよ。もちろん国の歴史として大変な苦難にあった国なんですけれども、じゃあ今やってることはですね、正しいかというとそんなことは全然ないわけであって、やっぱり過剰な反応だと言われかねないし、こう私が喋っている最中でもですね、イスラエルが例えばイランの核施設とか石油施設を攻撃する可能性があるわけですね。制御不能になるわけですよ。これをどうしにかしなきゃいけないんだけど、国連もワークしない、アメリカの言うことを聞かない。だから一番今自由にですね、意思決定しているのは世界の中でネタニヤフさんだけじゃないかというふうに思うわけですよね。だからそういう事態はですね、やっぱり制御に向かわなきゃいけないし、まあイスラエルの国民にとっても不幸なことだなというふうに思うわけですよ。世界中が頭使っても解決できない問題なので、私がなんか一つ言えばいいアイデアが浮かんでくるかということはないんですけれども、やっぱりこの問題はですね、やっぱり世界の最大の不安定要因の一つなので、これからも注目していく必要があるかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
皆さんにね、ちょっとこれは面白い機能ですよというのをお知らせしようかなと思ってるんですけども、まあもちろん Mac をね、使っている人が大部分とは思わないんですけれども、Mac とですね、iPhone がそれぞれ OS をアップグレードしました。で、Mac のですね、右とか下にですね、アプリのアイコンがずっと並んでいるんですけれども、はい、その中にですね、iPhone ミラーリングというのがあってですね、これが新しい OS における一番売りの機能として載っていたんですね。
はい、
で、私今週水曜日か木曜日かなんかに興味を持って、それ以来ずっとこれを続けているんですけれども、今までもですね、例えば Mac のスクリーンで iPhone を見れるというのは、ミラーリングとしてありました、
はい。
で、ミラーリングっていうのはですね、iPhone を上から左下に下ろすとですね、二つの画面が重なっているようなところがあって、それを押すとミラーリングできるんですけれども、はい、今度できた機能はですね、iPhone ミラーリングと言ってですね、Mac 上の画面から iPhone を操作できるんですよね。これはですね、非常に面白くてですね、私最近1日に2時間ぐらいこれいじってるんですけども、なぜかというとですね、iPhone には圧倒的に多くのアプリが入れてあります。で、Mac にはそれほどアプリ入れてないんですよね。いつも綺麗にしておきたいっていうのがあって、そうすると文章を書いてるときにですね、あの資料は iPhone のアプリにあったなって言って検索するときに今まではよっこらしょって言って iPhone を近くに持ってきてそれで iPhone を開いてそれでああこの数字はこうだったのかって見てたんだけど新しい機能を使うとですね Mac 上で iPhone が操作できるのでアプリも開けちゃってデータを確認することができるんですよね。それで iPhone のスクリーンが Mac の大きな画面の右上に来るように設定して、はい、左側でワードとかですね文章を書くと非常に効率的なんですよ。これはですねいろいろな条件があります。 Mac と iPhone がもちろん最新の OS バージョンであることとか、はい、両デバイスがですね Wi-Fi か Bluetooth の同一環境の中にあるとか同じアップルアカウントを使っているとかですね、はい、そういういろいろな条件を満たせば完璧に Mac の画面上から iPhone の中身を扱えるようになるんですね。だからもし興味のある人はですねこれを使ってみると結構作業効率が上がるんじゃないかなと。もちろんそうやって使ってる間は iPhone は使えないんですけれどもこれは面白い機能かなというふうに思います。で私は iPhone 3つ持ってるんですけれども一台を最新の iPhone を iPhone ミラーリングの対象として他の2台は別に使うんですね。それで iPhone ミラーリングとミラーリングは同時にできます、はい、同時にできるというよりミラーリングをやると iPhone ミラーリングが消えるんですけれどもミラーリングをやめると Mac 上で同時ではないんだけど iPhone を2つミラーリングできるということになりますよね。これ非常にですね、あいつはお前何喋ってんだと思ってる方が多分いるかと思いますけども。
すいません、今ちょっとそういう感じになってます。
まあ、面白い機能なので、iPhone と Mac で仕事してる人はですね、この機能を使ってみたらいいのかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、Mac による iPhone 操作でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週はね、ジャランがね、来年の3月で休館と、ネットに集約してしまうということだし、やっぱり最近はですね、夕刊フジもですね、こっちは休館って言ってるんですからね、復感する可能性はないなと僕は思ってるんですよ、個人的にはね。やっぱり紙メディア、まだまだ減っていくんじゃないかな。残念な気持ちもあるんですけれども、まあそれは流れであってしょうがないなという気もします。というわけで、伊藤洋一と、
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。